感謝いたします。それでは今日のメッセージ箇所の聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き15章6節から11節になります。新約聖書の265ページになります。新約聖書265ページ使徒の働き15章6節から11節を拝読いたします。そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝を、あの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。今日はこの箇所から本質を守るための戦い、本質を伝えるための協力と題して、イ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、私たちに与えてくださったこの福音の本質を守って歩む私たちのすべての歩みになるように祈ります。今日の説教の主題は、本質を守るための戦い、本質を伝えるための協力です。本質というのは、どんな時代でもどんな状況でも変わらないことであります。しかしながらも、このような本質を落とす、そのような攻撃は外部から、また内部の中でもいつも起こっています。本質を守るためには、私たちには葛藤、また戦い、決断も必要としています。しかしながら、このような本質を守るということは、外部のすべての状況をから断絶するという意味ではありません。本質を伝えるために、私たちには知恵と力が必要であります。また、その時にはそのような協力によって、また本質が変質されないように注意しなければならないんです。今日の御言葉を通して、そのような関係性を一緒に考えてみたいと思います。使徒の働き14章27節から28節、使徒の働き14章27節から28節、264ページ、264ページ、使徒の働き14章27節から28節を一緒に読んでみましょう。
人々を集め、神が自分たちと共に行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして2人はしばらくの間、弟子たちと共に過ごした。
バルナバとパウルは1回目の宣教旅行を終えて、彼らを派遣したアンティオキアの教会に戻りました。そして戻って、この教会の皆さんに報告しました。神様が何をなさったのか、異邦人にこの福音の門を開いてくださったことを伝えました。これは素晴らしいことでした。なぜなら、今まで人々は考えてみました。救いはユダヤ人たちだけに与えられたこと、ユダヤ人たちだけが神様の民になることだと考えていました。 しかし異邦人も同じく神様の民として呼ばれた。そして神様が御霊を与えてくださった。そのような素晴らしい御業を分かち合いました。その時教会の中で本当に重要な問題が起こりました。15章1節を一緒に読んでみましょう。
さて、ある人々が下りから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。
ある方々がユダヤから来ました。そしてアンティオキアの信徒さんに教えました。彼らの教えは何であったのでしょうか。モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないという教えでした。先ほどバルナバとパウルは異邦人に信仰の道が開いたと報告しました。しかしユダヤから来た有力者たちは、いやいや、それだけでは不十分だ、あなた方も割礼を受けないと救われないと教えました。救いを受けるために必ずしなければならないのが割礼だと教えました。それでパウルとバルナバはすぐ反応しました。15章2節を一緒に読んでみましょう。
それでパウロやバルナバと彼の間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバ、その他の何人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに上ることになった。
パウロとバルナバはすぐこのようなユダヤから来た人々と論争を始めました。これはパウロとバルナバのにとって本当に教会の全体にとって深刻な問題でありました。救いを受けるために何かの条件が必要だという教えで、いや、それは本当に福音が変質される、そのような危機の状況でありました。それで激しく論争をしました。それでもこの教会、アンティオキアの教会だけで決めることができなかったので、この問題についてエルサレムにおられる使徒たちと長老たちと一緒に話して決めたいということを願いました。それでこのアンティオキアの教会はパウルとバルナバ、また信徒をエルサレムに送りました。15章4節から5節を一緒に読んでみましょう。
エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことをすべて報告した。ところがパリサイ派の者で信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。
パウルとバルナバはイエルサレムの教会に行って、使徒たち、また長老たちに会いました。そしてまずは神様の御業を報告しました。異邦人にどのように神様がなさったのか、彼らに聖霊を与えてくださった、そのような御業を分かち合いました。しかしそのようなイエルサレムの教会で一緒に話すときに、その中にはパリサイ派のもので信者になった人がいました。彼らは今までずっと律法を大事にして守ってきた人でありました。その中でイエス・キリストを信じました。それでも彼らにとっては律法は大事なものでありました。彼らもパウルとバルナバの話を聞きました。いや、そのように本当に神様の御業で驚きました。しかしそれでも、そのようにイエス・キリストを信じた方であったとしても、モーセの律法を守るべきだ、割礼を受けるべきだと思いました。彼らもイエス・キリストを信じていました。そのような信仰がありました。それでも律法は続けて彼らに大事でありました。15章6節を読んでみましょう。6節です。
そこで使徒たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。
それで使徒たち、長老たちがみんな集まって一緒に話し合いました。 当時のユダヤ人たち、イエス・キリストを信じた人々に対しても、律法のことは簡単に決めることではありませんでした。彼らは子供頃からずっと律法を守ってきました。律法は当然であり、自然でありました。割礼については、割礼はバプテスマのヨハネも受けました。またイエス・キリストも割礼を受けました。特に今論争している使徒パウルも、割礼を受けていました。ユダヤ人たちにとって割礼というのは当然でありました。それである方々は、イエス・キリストを信じた後でも割礼は当然受けるべきだと思いました。7節から9節、15章を7節から9節を読んでみましょう。
多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。
そして多くの論争がありました。ある方は異邦人も割礼を受けるべきだと言いました。ある方はいや、そこまではしなくても良いと言いました。そのような状況の中でペテロが立って話しました。神様は私を通して異邦人にイエス・キリストを伝えるように導いてください。そして神様はそのような異邦人にも同じ聖霊様を与えてくださり、何の差別なく彼らも心を信仰によって清めてくださったと伝えました。使徒の働き10章44節から46節を読んでみましょう。使徒の働き10章44節から46節、255ページです。新約聖書255ページ、使徒の働き10章44節から46節を一緒に読んでみましょう。
ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、御言葉を聞いていたすべての人々に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。
以前ペテロはコルネリウスという人のところに行って福音を伝えました。そしてその時に御霊が集まったすべての人々に与えられました。彼らは今まで割礼を受けていなかった異邦人でありました。それでも神様は聖霊様を割礼を受けていない異邦人に与えてくださいました。これは当時のユダヤ人たちにとって、信者にとって、もう本当に驚くようなことでありました。今までユダヤ人たち、イエス・キリストを信じるユダヤ人たちは、聖霊様は当然ユダヤ人たちだけに与えられることだと思いました。救いの恵みもそうでありました。割礼を受けていない人々には聖霊様も救いもないと思いました。しかし神様は割礼を受けていない、律法を今まで守っていない異邦人に同じ聖霊様を与えてくださいました。ユダヤ人であり異邦人であり、律法によるのではなく神様による、その信仰によって清められることを見せてくださいました。また本文に戻りましょう。使徒の働き15章10節から11節、使徒の働き15章10節から11節を一緒に読んでみましょう。
そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。
神様がこの世に異邦人にも同じ聖霊様を与えてくださって、 ただ信仰によって清めてくださり、導いてくださっているのに、私たちも、私たちの先祖も守ることができなかった律法の区引きをなぜ彼らに守るようにしているのか。つまり私たちの救いは律法を守ることによっていただくものではなく、ただイエス・キリストの恵み、信仰により与えられるものだと宣言しました。当時のイエス・キリストを信じている人々にとって律法は本当に大事なものでありました。律法はユダヤ人たちにとっては歴史であり、伝統であり、文化でありました。みんなが子供頃から当然だと思いながら守っていたことです。イエス・キリストも律法を全部守りました。それでイエス・キリストを信じた後でも、いや、律法を守るべきだと思っていました。そのような姿は、私たちの信仰にもあります。今も私たちは律法の中で大事にして守っていることがあります。実会は本当に今も同じく私たちは大事にして守っています。つまり律法自体が問題があるか、もうそれが全部いらないのかという問題ではありません。それでは何が律法に対する問題であるのでしょうか。それは律法によって救いがあるという考えが問題であります。15章1節に書いているように、当時にはイエス・キリストを信じた人の中でも、救いは律法によって完成されると思った人々がいました。割礼を受けないと救いがありませんと思った人々がいました。つまり何かの条件、資格が救いによってとっても必要だと思っていました。このような考え方はたまに私たちにも起こります。イエス・キリストを信じていますが、何かもっと私たちも何かの条件や資格を加える必要があると思う時があります。救われるために社会的にもっと認められ、教会の中でも認められ、救いのために何かのもっと熱心を持ってやらなければならないと思う時があります。このような考え、このような姿に対してペテロははっきり言いました。私たちの救いはただただ神様の恵みによる、イエス・キリストを信じる信仰によるものだと言いました。私たちが何かの律法を守って、何か良い姿を持って認められて救われるのではなく、ただイエス・キリストを信じる、そしてその恵みによって救われることを宣言しました。時には私たちはそのような恵みを忘れる時があります。神様の恵みによって、信仰によって救われたんですけど、何か自分から良い姿があるように、いや、これは私が本当に良いことをしたので、このように祝福されたと思う時があります。私たちから何か神様から愛される何かの条件や理由を持っていると思う時があります。しかし聖書はそれは違うことだと教えています。私たちは割礼を受けて救われるのではありません。何か律法を守って良い姿を持っているから救われることではありません。すべてが神様の恵みによって救われていることです。何か私に自慢する誇りがあるから救われていることではなく、すべてが神様の恵みによって救われたことであります。使徒の働き15章12節を読んでみましょう。15章12節です。
すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。
その後でバルナバとパウルが神様の御業を皆さんと分かち合いました。本当に神様が異邦人である人々に同じ聖霊様を与えてくださり、彼らの病気が癒され共に歩んだこと、不思議なことをみんな分かち合いました。その後13節から15節、13節から15節を一緒に読んでみましょう。
二人が話し終えるとヤコブが応じて言った。 兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、彼らの中から皆のために民をお召しになったかについては、シメオンが説明しました。預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。
その後でイエス・キリストの弟、ヤコブが立って話しました。神様は異邦人の中で自分の民だと、ご自分の民だと呼ばれる人々を呼んでくださり、導いてくださったと宣言しました。それはペテロの教えであり、また今までの預言者たちの教えと一致したと教えました。神様はそのように異邦人の中でも人々を呼んでくださったと宣言しました。16節から18節を読んでみましょう。16節から18節です。
その後、私は倒れているダビデの仮居を再び建て直す。その廃墟を建て直し、それを固く建てる。それは人々のうちの残りの者と、私の名で呼ばれるすべての異邦人が、主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。
先ほど読んだ使徒の働き15章16節から18節は、アモス書の9章11節から12節の御言葉を引用したことです。神様が神様の時に倒れたダビデの幕屋をまた建てます。その時に異邦人を呼んで一緒に幕屋を建てるということです。ユダヤ人たちだけによって神様に礼拝を捧げる幕屋を建てるのではなく、異邦人と一緒に呼んでその幕屋を建てるということです。このような御言葉は旧約の時代から約束され、予言された御言葉であります。知らされていることです。アブラムに神様はおっしゃいました。あなたを通して全ての民族が祝福されるとおっしゃいました。つまり旧約の時代から異邦人と共に神様の御元で礼拝を捧げることは約束されたことです。それがイエス・キリストの時代、またペテロを通してバルナバとパウロを通して実現されていました。このように人たちは福音と救いは神様の御言葉の上に立てていることを宣言しました。ただちょっとだけ、少しだけ起こっている現実のことではなく、旧約の時代から御言葉の上に約束されて実現されていることをおっしゃいました。私たちの救いはただただイエス・キリストの恵みの上にあるもの。異邦人であれ、ユダヤ人であれ、割礼を受けている人であれ、割礼を受けていない人であれ、すべてがイエス・キリストの恵みによって救われたと宣言しました。これは今の私たちも同じであります。私たちはただイエス・キリストの恵みによってこの場所に呼ばれて集まって礼拝を捧げていることです。私が教会を長く通っているから、伝道をたくさんしたから、祈ったから救われているのではなく、何かの私たちの条件や資格によって救われたのではなく、ただただ神様の恵み、愛によって救われたことです。カラテヤ人への手紙2章16節を読んでみましょう。新約聖書カラテヤ人への手紙2章16節です。新約聖書376ページです。376ページ、カラテヤ人への手紙2章16節、376ページカラテヤ人への手紙2章16節、376ページ一緒に読んでみましょう。
しかし人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。
私たちはどのようにして主の御前できっと認められているのでしょうか。どのようにして今主の御前で礼拝を捧げているのでしょうか。割礼を受けて律法を守って何か素晴らしいことをして主の御前できっと認められていることではありません。ただ一つの理由、イエス・キリストを信じることによってきっと認められていることです。誰一人も神様の御前で自分の資格や条件を言うことができる人はいません。ただ神様の恵み、イエス・キリストを信じて私たちは今きっと認められて神様に礼拝を捧げていることです。誰でもイエス・キリストを信じなければきっと認められることができないということです。どんなに世の中で素晴らしいことをしたとしても、人々から認められたとしても、教会の中で認められたとしても、イエス・キリストを信じなければ神様の身元できっと認められないことを教えています。また本文に戻りましょう。使徒の働き15章19節から21節、使徒の働き15章19節から21節を一緒に読んでみましょう。
ですから私の判断では、異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、主とを避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。
そのようにヤコブは信仰によって救いが与えられて、それは急に起こったのではなく、旧約聖書から教えられたことを教えました。割礼や律法によって神様の身元に立ち返った異邦人を悩ませてはいけない、それが神様の御心ではないことを明確にしました。今まで私たちが知ったと、今まで守ったということを基準にして、主の身元に立ち返った人々を悩ませてはいけないとおっしゃいました。その中で20節からはまたこの4つのことを教えています。ただ偶像に備えて汚れたものと、みだらな行いと、また締め殺したものと、血とを避けるように彼らに書き送るべきだと教えました。今まで私たちはただ恵みによって救われたということを強調しました。律法によって異邦人たちを悩ませてはいけないと言いました。その後で急に特別にこの幼虫のことは彼らに注意することは必要だと言いました。なぜこの幼虫のことを強調しているのでしょうか。律法によって救われるのではないと今まで言ったヤコブは、なぜこの幼虫は守るべきだと言ったのでしょうか。その理由は教会の平和と福音を伝えるためでありました。当時の教会の中では、イエス・キリストを信じましたが、続けて律法を大事にして守っていた人々がいました。救いはただイエス・キリスト、その恵みにより信仰によって与えられることは明確でありますが、そのような共同体の中では、それでも律法は大事だと、救われる条件にはならなくても律法を守るべきだと思っている人々がいました。ヤコブはそのような信徒の考えを尊重しました。救いに対して何かの条件になる、資格になるという教えに対しては徹底的に反対しました。それは聖書と伴うことではないとはっきりしました。しかしながら、この教会の中にいる信徒の考え、まだ律法を大事に考えて守っている人々を尊重したということです。キリストの体である、ただイエス・キリストの恵み、信仰によって救われることを考えながらも、この中にあるさまざまな違い、考え方を尊重したことであります。今日も私たちは礼拝後に臨時総会があります。2つの議案で私たち一緒に祈りながら決めますけど、それでも違う考え方は当然あります。 神様の恵みを共にいただいて救われました。それでも違う考えは当然あることです。このように当時のユダヤ、このエルサレムの教会の中でも異邦人の救いに対していろいろな考え方がありました。それでそれを尊重して言いました。救われるのに立法が必要だということは間違いだと宣言しながらも、立法を大事にしたいという考えは尊重しました。これは教会の共同体の連合のためにそのようにしたことであります。2番目にヤコブがこのように言った理由は伝道のためでありました。先ほど読んだ21節に書いているように、その当時はモーセの律法を伝えている人々が町ごとにいました。彼らはいつも街道でモーセの律法を読んだりそれを伝えたりしました。彼らにとってはモーセの律法は本当に大事なものでありました。そのような人々にイエス・キリストの恵みを伝えるために、律法を完全に無視したり律法を完全に守らなければ接する機会さえ与えられなかったということです。それでヤコブはこのように言いました。モーセの律法を大事にする人々にイエス・キリストを伝えるために、私たちはそのように律法を完全に無視していないことを伝える必要があることです。きっと私たちに与えてくださったこの福音、救いに対して偏執が起こってはならないんです。私たちの救いはイエス・キリストの恵み、信仰によることです。他の人々から救われることはありえない話であります。しかしながらも、このような信仰を守りながらも世の中の人々、そのような信仰を持てない人々との交わりを断絶してはならないことです。そのような信仰を持って歩みながらも、同じ共同体の中で違う考えを持っている人々を配慮する必要があります。彼らの考えを完全に無視して、伝道の接する機会を無視するしてはならないことです。この信仰の本質を守りながらも、どうやって違う考えを持っている人々を配慮するのか、また世の中の人々にイエス・キリストを伝えるのか悩まなければならないことです。このようにエルサレムの会議を通してそれを決めました。そして決めた内容をまたアンティオキアの教会に送りました。15章22節から23節を読んでみましょう。
そこで使徒たちと長老たちは全教会とともに自分たちの中から人を選んで、パウロとバルナバと一緒にアンティオキアに送ることに決めた。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダとシラスで、兄弟たちの間で指導的な人であった。彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒たちと長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶を送ります。
エルサレムの教会はこのようなエルサレム教会の会議の内容を伝えるために、特別にバルサバと呼ばれるユダとシラスを選んで、パウロとバルナバと一緒に送りました。アンティオキアの教会とまた周りの教会はエルサレム教会の会議の結果を待てていました。異邦人である私たちはこれからどのように歩むべきなのか、割礼を受けなければならないのか、救われるためにこのような律法を守らなければならないのか、いろいろな悩みの中で祈りながら待ちました。神様の御心が何であるのか知りたくて、彼らは待ちながら待てていました。28節から29節を読んでみましょう。15章28節から29節を読んでみましょう。
聖霊と私たちは次の必要なことのほかには、あなた方にそれ以上のどんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと淫らな行いを避けることです。これらを避けていればそれで結構です。祝福を祈ります。
それでアンティオキアにいる兄弟たちに御霊と私たちが決めたこの予知の教会の輸液のために決めた予知を伝えました。空城に備えた者、血と締め殺した者と乱らな行いを避けることを加えて彼らに伝えました。しかしそれも救われの条件として伝えているのではなく、すでに救われた共同体を立てるために必要な最低のことを伝えたことです。今日私たちはこのようにエルサレムの教会の会議の姿を読んでみました。今日の御言葉を通して私たちの共同体、私たちの信仰に何を教えてくださるのでしょうか。まず救いの本質、信仰の本質について考えることです。私たちの信仰は、この本質はどんな状況、どんな時代であったとしても変わらないものであります。それで時にはキリスト教の皆さんはもう非難される時があります。なぜキリスト教はキリスト教だけに救いがあると言っているのでしょうか。あなた方はそんなに心が狭いのか。なぜ他の宗教や他の教えを認めないのか言われる時があります。イエス・キリスト以外にも他の宗教の道も救われるべきではないのか言われる時があります。山の上まで登るいろいろな道がありますけど、結局もう上で会うことではないのか。私は南から登ります、あなたはもう東から登ってね、でも結局会うところは一緒ではないのか。それなのにキリスト教はなぜそんなに狭いことでしょうかと言われる時もあります。人々からそのような教えがもっと認められて、いや人間的に思われる時もあります。しかしどんなに人々からそのように良いと思われたとしても、私たちの信仰と違うことです。私たちの信仰はただただイエス・キリストによって救われることです。他の道ではなくイエス・キリストによって救われて恵みをいただくことです。またある方は救われるために何か自分の努力を加えることを考える時があります。自分の今の姿では救われた確信がないと思う時もあります。もっと奉仕して、もっと礼拝を捧げて祈って、何かを素晴らしいことをして救いの確信を持つことを願う人もいます。しかしそのような姿も聖書が教えている姿ではありません。エペソ人への手紙2章8節から9節を読んでみましょう。新約聖書エペソ人への手紙2章8節から9節、386ページです。新約聖書386ページ、エペソ人への手紙2章8節9節を386ページ一緒に読んでみましょう。
この恵みの上にあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
私たちはただ神様の恵みの上に信仰によって救われたものです。これは神様からいただいた賜物であります。決して私たちが何かの努力して、何かの資格を持って、条件を持って救われたことではありません。このような福音の本質に対して決して妥協してはならないことです。私たちはこの本質を守るために徹底的に戦うべきです。どんなに周りの人々からこうだそうだと言われたとしても、私たちの信仰はただイエス・キリストの上にあるものです。イエス・キリストによって救われたことです。カラテア人への手紙1章7節から8節を読んでみましょう。カラテア人への手紙1章7節から8節です。374ページです。374ページ、ガラティア人への手紙1章7節から8節を一緒に、374ページ一緒に読んでみましょう。
他の福音といってももう一つ別に福音があるわけではありません。 あなた方を動揺させてキリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし私たちであれ、天の御使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを福音として述べ伝えるなら、そのようなものは乗られるべきです。
パウロは明確に警告しています。他の福音を伝える人は呪われることだと言っています。律法を守って勝ち礼を受けて、何かの私たちの良い姿によって救われると教えている人がいれば、これは他の福音だと警告しています。そのような福音はイエス・キリストにからいただいた福音を変質するものだと教えています。私たちはただ神様から愛されて、呼ばれて、導かれて、救われて、そのように歩んでいることです。私たちはこの時代を超えて、この本質を守るために戦わなければならないんです。この本質は、この聖書は変わらないものであります。2番目に、このように本質を守る戦いをしながら、イエス・キリストによって救われた信仰を守りながら、私たちはこの本質の上で互いに配慮し、共同体の歩みを守らなければならないことです。互いの違い、互いの背景を認めることが必要であります。自分の考えだけが正しいと言ったりするのではなく、互いに合わせる必要があります。当時の教会の中で、異邦人とユダヤ人たちは本当に違いがありました。2つのグループともイエス・キリストによって救われました。しかしながら本当に違う部分がたくさんありました。ユダヤ人たちは子供の頃から銃と律法を守って育ちました。当然に割礼を受けていました。しかし異邦人たちは途中に生えた者たちです。彼らは割礼も受けていないし、律法も守っていない人々。しかし結果的には両方とも御霊に満たされて歩んでいます。そのような違いの中で互いのことを無視したり、からかうのではなく、配慮して尊重して歩むことです。これは共同体の役に立ち、教会を立てるために、また伝道の観点から考えたことであります。使徒の働き16章3節を読んでみましょう。本文の一枚後ろにある16章3節267ページ、16章3節を一緒に読んでみましょう。
パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。
パウロは救いの条件として割礼を受けることはもう徹底的に反対しました。しかしながらパウロは何をしましたか？このテモテを連れて割礼をこの受けさせたんです。15章で、いや、割礼は律法は救いの条件ではないと、他のパウロの手紙でたくさん語っているパウロがテモテを連れて割礼を受けさせたということです。なぜでしょうか？その地域にいるユダヤ人たちと交わりを持ち、彼らに伝道し、聖書を教えるためにそのようにしたということです。つまり、福音の本質を徹底的に守りながら伝道するために、教会を建てるためにそのように歩みをしたことであります。私たちの個人の歩み、教会の歩みも、この2つのことをいつも考えなければならないことです。どうすれば教会の本質、この救いの本質、信仰の本質を守ることができるのか、そのような悩みながら、どうすれば教会の全体のことを考えることになるのか。私の方法だけが正しいというのではなく、この信仰の本質の上で違いを配慮し、共に歩むことを考えなければならないことです。また加えて、世の中の人々にイエス・キリストを伝えるために彼らを配慮し、彼らと協力しなければならないことです。 どんなに私たちの本質が正しいことであったとしても、彼らを完全に無視して、あなた方はもう間違い、愚かなことをしているから、あなた方と交わりを持ちないということではなく、彼らにこのイエス・キリストを伝えるために配慮し、協力することが教会の歩みとして必要であります。愛する皆さん、私たちは与えられた聖書、この信仰、この恵みを守るためにはいつも厳しく戦わなければならないんです。他の福音を伝える人は呪われることです。イエス・キリストの恵みによって、イエス・キリストを信じる信仰によって救われることです。これは変わらない神様の福音であります。またその上で違う、この本質に関わることではないんですけど、違う考えを持っている互いのことを配慮しなければならないんです。これから建設をするときもいろいろな考え方があると思います。その時、私たちは本質に関することは徹底的に戦いながら、本質のものではないときには寛容を持って互いのことを認めて支える、教会を立てることを考えなければならないんです。今日の臨時総会の時も同じであります。違う考えを配慮しながら、支えながら、一緒にこのイエス・キリストの土台の上に立って歩むことであります。福音を守るために命を懸けるほど信仰を持ち、また互いの歩みを支えるために謙遜な心を持って互いに歩む、私たちの歩み、シオン教会の歩みになるように祈ります。アメン。祈りましょう。愛する天の父なる神様、私たちはただイエス・キリストの恵みによって、イエス・キリストを信じることによって救われました。それに人間の何かの資格、条件を加えることはできないこと、それが私たちに与えられた福音、救いであることを信じます。これからもこの信仰を守るために徹底的に戦う私たちの歩みになるように、主よ、守ってくださり、導いてください。またその上で教会の一致、教会の皆さんと共に歩むために、謙遜な心を持って配慮することができるように導いてください。また世の中の人々にこの本質、変わらない救い、恵みを伝えるために、彼らの歩みに合わせる知恵と力を与えてください。これからもシオン教会はこのイエス・キリストの土台の上に立ち、そしてイエス・キリストを伝えるためにいろいろな悩み、工夫しながら歩みたいと願っています。神様、教会の歩み、私たち一人一人の歩みが主の御手にあり守られて、救いの恵みを持ちながら、それを皆さんに伝える私たちの歩みになるように導いてください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。